説教題を神を知るというふうにしましたけれども、私たちが神様を完全に知るっていうことは不可能であると思います。でそもそも神とは何ぞやというか、そういうふうに私たちが神を捉えようとすること、それは傲慢というか、おこがましい、そういうことであるように思います。ですから、神を知るというよりも神様が分かるというか、私たちが信じる神様が理解をできるというか、そんなふうになれればよいのではないか、そのように思っています。で今日は神がイエスにおいて人となられたということについて考えてみたいと思うわけですが、神がイエスにおいて人となられたというその出来事はなかなか受け入れることができない教えではないだろうかと思うのです。と言いますのは、神様は永遠の方というか全能の方であるからです。その神様が人になられるということは、それは歴史の中にその一定の時代に身を置かれるということであり、そしてまた人となる、人になるっていうことは、それは人間ですから死ぬ存在になるわけですね。でそういうことを意味しているから、私たちはなかなかそのことを受け入れることができないと思うんです。でしかも神の子イエスが、いや神自らが十字架につけて殺されたというふうに聖書は告げているわけであります。ですから神が人となられるっていうことは何かこう自然な流れであるとか、当然のこと、そういうことではないと思うのです。で、逆に考えてみれば、人間が神になるというふうに、考える人もいるわけです。旧約の時代には、バビロンの王ネブカドネザルが、自分を神として礼拝するように、国中に命じた。で、それに対して、ダニエルがそれを拒否した。そういう話が出てまいります。で、あるいは、新約の時代になっても、ローマ皇帝が自分を礼拝するように強要をして、それに従わないキリスト者たちを、迫害し殺した。そういう歴史があるわけです。で、私たちの国においても、荒人神という形で、天皇を神として礼拝するように、あるいは崇拝するようにとされた、そういう、歴史というか時代が、あったわけです。で、しかし聖書が語るのは、人間は人間でしかないわけですね。限りある存在。人間は決して神にはなり得ない。そういう存在であるということが、明確にされているわけです。死んだら神になるというふうな考え方を、もちろんキリスト教は取らないわけであります。で、しかし私たちの中には、その人間をも神にしてしまおうとするっていうか、あるいは神として受け入れてしまう。で、そういう誘惑がありますし、で、そのことが歴史の中で繰り返し繰り返し悲劇をもたらしてきた。で、そういうことを知らされるわけであります。人間はあくまでも神から作られた存在、被造物に過ぎないわけです。で、それは人間には限界があるっていうこと。すなわち 全能ではないということであるわけです。限界を持つ存在であるということは、それは完全ではないわけですね。ですから弱く、愚かな間違いを、罪を犯す、そういう存在に過ぎないということであるわけです。人間である限り、決して完全になることはできない。で、そこに神と人間との、決定的な違いっていうものがあるわけです。人間はそのラインを越えて神の側に立つことは許されない、できない。で、これが聖書の立場だと思うんです。で、イエスの時代に神が人となられるというふうなことを、そのまま受け入れることができたというわけではないんです。人が神になるっていうことは、それは先ほど申しましたように旧約の時代から許されないことですし、神が人になるということも受け入れることができない。で、そういう状況の中でイエスをキリストと告白をし、イエスが神であるとそう告白するっていうことは、それは到底受け入れられない、そういうことであったと思うんです。しかもイエスは十字架につけられて殺された。で、そんなものが、殺されていくようなものがキリストであるはずがないということで、ユダヤ教では今日でもですね、このやがて神がこの世界に救い主を到来させてくださるに違いないと信じて、それを待望しつつ生きているわけです。で、聖書の記者たちは、その起こるはずのない出来事が起こったのだというふうに私たちに語りかけているわけです。で、そのことを毎週繰り返し私たちが礼拝で告白をする、あの使徒信条はですよ、聖霊によって宿った、神が人となったっていうことを聖霊によって宿ったという言い方をするわけであります。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれというふうに告白されているわけですけれども、まだ結婚していなかったマリア、性的関係を持っていなかったはずのマリアからイエスが生まれることなどありえないという、そういう起こるはずのない出来事が引き起こされたというふうに聖書は語るわけであります。聖書は随所にですね、神にはできないことがない、あるいは不可能なことがない、神は全能であり創造者であると語るわけですけれども、その神が全能であり創造者であるということは、神は私たちの命をお作りになることのできる方、もっと言うと無から有を作り出すことのできるお方だということであるわけです。今日はヨハネの手紙を読んでいただいたわけですけれども、その冒頭ですね、この手紙の冒頭一節には、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えますと、すなわち命の言葉について、この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かしし伝えるのですというふうに記されています。この二節のこの命は現れましたというのは、 神がイエスにおいて人となられた、その出来事を示しています。神が命を創造された。そして人は生きるものとなったということが、イエスにおいて起こされているというふうに語りかけられているわけであります。私たちに現れた、この永遠の命を私たちは見てというふうに記されていますけれども、このところは神がイエスを死人のうちよりよみがえらせたという、まあ、そういう出来事を指し示しております。よみがえらされたイエスが今も私たちと共にいてくださっているということであるわけです。で、そのことを、まあ、聖霊なる神ということとしてこう言い表しているわけですけれども、まあ、そのことはまた後で少し触れたいと思いますが、神が今も私たちと共にいてくださるということが、まあ、ここで語られている事柄であるわけです。で、三節では、私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためですというふうに記されています。私たちが見また聞いたこと、一節の言葉を使うならば、よく見て手で触れたもの、それを通してあなた方も私たちとの交わりを持つようになるためですと、まあ、そう語りかけられているわけです。実際に見る、実際に聞く、実際に触れることを通して私たちは神様の御心を知ることができるようにされる。神様がどのようなお方であるかということを受け止めることができるようになる。あるいは神様がどんなに深い愛を持って私たちに望んでいてくださるのか、そのことを知ることができるようになる。そういうものとされていくということで、そのことをあなた方にぜひ知ってほしい、あなた方にも伝えたいのだというふうに、このヨハネの手紙の冒頭は語られているわけです。で、実際に見るということについて、まあ、考えて、少し考えてみたいわけですけれども、まあ、先日奄美から本田先生をお迎えして礼拝を守ったわけですけれども、まあ、事前にこのお土産が送られてきたわけですね。段ボールには単管というふうに書かれて、いました。で、実際に箱を開けるとたくさん単管が入っていたわけです。で、それからその数日経って、また荷物が送られてきたわけですね。今度はバナナの箱だったんですけど、ま、今度は中にバナナが入っていたかというとそうではなくて、物品販売のお菓子が入ってたわけですね。で、まあ、私たちはその外にこう書かれている箱のですね、こう単管なら単管って書かれていると、本当にその単管が中に入っているのか、箱を開けてみて確認しなければその確かめられないというか、わからないわけですね。中に何が入っているかはわからない。で、私たちが神を知るという場合も、それぞれに神様に対するイメージっていうものがこうあると思うんですね。実際に見えるわけではない。あるいは実際に触れることができるわけではない。で、様々なことが聖書を通して 伝承として語られているんだけれども、そのことで神の全容というか全体像というか神の実態、それがつかめるわけでは必ずしもないと思うんですね。ですから神に対するいろんなイメージをそれぞれに持っているわけです。ある人にとっては神様は優しい人だというふうに思われる方もいれば、神様は恐ろしい方だというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれない。では実際に見た事柄が正しいかといえば、そうでもないこともあると思うんですね。声であるとか、あるいは匂いで、そういうものを通してそれが誰であるのか、あるいは何であるのか、でそういうことを私たちはこう知ることができるというか、判断することもまたできるわけです。人間にはそうしたその五感というかですね、感覚というか、そういうものがこう備えられている。その感覚が研ぎ澄まされていくと本当にこうすごい、そのことはすごいことだと思うんですね。私たちはこう見た目で見て、それにこう頼って確かめようとするんだけれども、必ずしもそうではないというかですね、そういうことも考えさせられるわけです。でこの箇所で私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたもの、そのことで事柄が分かるということは、で私たちにその神様から与えられている機能、それは神様から与えられている機能であると思うんですね。そういうものが私たちに備えられている。でそして研ぎ澄まされた心の目で見ることによって、それをはっきりと知ることができる、見ることができるし、その存在を確認することができるわけです。いつの間にか、見ていても、あるいは出会っていても、それに気がつかない。あるいは気がつこうとしない、でそういう歩みを私たちは知らず知らずにしてしまっている。でそういうこともまたあるのではないかと思うんですね。本当に一人の人間と出会うことができなくなってしまっている、あるいは向かい合っていても相手の心を聞き取ることができなくなってしまっている。でそういうことがないだろうか、そういう歩みを時にしてしまっていることがないだろうか、でそういうことをまた同時に思わされるわけであります。見ていても見えていないっていうこともあるわけですね。私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えますとあります。でそしてあなた方も私たちとの交わりを持つようになるためですというふうに語られているわけですけれども、この交わりを持つということはただなんとなくそこに一緒にいるというわけではなくて、心の目で見る、心の耳で聞く、でそういういわば人格的な交わり、関わりを持つ中で初めて本当の交わりっていうものが成立していくのだというふうに語られていると思うんです。でしかしながら私たちはですよ、目や耳で情報を得て、そして見えた気になっている、聞いた気になっているというか、そこで安易に判断してしまう、 そういう間違いを犯しやすいのもまた確かだと思うんですね。表面的にっていうか上辺だけで事柄を判断し、いつの間にか心の目で見たり、心で本当に聞くっていうことができなくなってしまっている。そのことのゆえに本当にこの相手のことを真実に知ることができない、受け止めることができない、ましてや神様を知ることなどできないのもまた当然だと思うんですね。そうなってしまっているのではないのか。で、そういうことをまあ、ここで考えさせられるわけであります。神様がイエスにおいて人となられたというこの出来事は、私たちがこのイエス様によって引き起こされた出来事、イエス様によって語りかけられている言葉、あるいはイエス様がなされたさまざまな力ある技、イエス様の生き様そのものを通して神を知ることができるようにという神からの恵みっていうか関わり、あるいは交わりであったというふうに思うのであります。で、そのことを本当にこう大切に受け止めて、今も共にいてくださるイエス様を感じるというか、それを見て聞いて心に触れていく、で、そういう歩みをしていかなければ神様を知るというか、神様が分かるというふうなことはありえない、起こらないのではないか。で、そういうことをまあ、このところから教えられる思いがするわけであります。神様がイエスにおいて人となられたというこの出来事は、それは当たり前の出来事ではなくて、この当たり前の出来事ではないわけです。あるいはそのことでもってすぐに、この神様が人となられているのだというふうに分かることではなかったわけです。イエス様があのガリラヤで生きられ、ガリラヤで本当にこう弱くさせられたそういう人たちであるとか、貧しい人たちと一緒に生きられたその生き様や、十字架の死に至るまで私たちの罪を受け止めてくださった、で、そういう歩みですね、その生き様を通して私たちの心が開かれて、まことにこの人は神の子であったという、そういう信仰告白へと私たちは導かれていくのだと思うのです。私たちはこのイエス・キリストによって神を知るものとされている、神様のお心がわかる、そういうところに生かされている一人一人であります。このレントの時、受難節の時ですね、イエス・キリストの十字架を見つめながら、もっともっと本当にイエス様に心で出会い、心から悔い改めていく、そしてもっともっと深くイエス様が分かるというか、もっと言うと神様の愛が分かる、そういう歩みを、まあ、進めていきたいものだと思います。そこに私たちの喜びと祝福に満ちた歩みというものが備えられている、そのことを思います。